ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
JF7ELG 小畑と、
はい、JG1ITH 伊予と、
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、 HF リグ、あなたはどこ押しということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ハムライフ .jp 10月30日の記事からです。ネット全盛の時代に存在意義を伝えられるのか。産経ニュース、アマチュア無線100周年へ、体験運用で敷居低く、趣味から社会貢献まで活用の場広がると題した記事を掲載ということでね、はい、まあ、ハムライフ .jp で産経ニュースを取り上げたという、まあ、そういうことなんですよね。はい、はい、ちょっとややこしいね。
そうですね。
ハムライフ .jp のね、10月の30日号の記事の中にですね、産経新聞のリンクもありますのでね、はい、そちらの方も見ていただければいいかなと思います。はい。はい、AM ノスタルジー番外編として紹介されております。なんか世の中の認識はアマチュア無線は現代ではなく、ノスタルジーの世界にもう入っちゃったのかなと。
なんか、そんな感じがしますね。
うん、でも あるものをね、やっぱり世界遺産にしようとかそういう話もありますんでね、
はい、
まああんまり人のこと言えることは、ないと思いしますけれどもね、
はい
はい、まあ、何をともあれね、万博でね、ちょっと前に終わりましたけどもね、うん、体験局ということで、うん、これは大成功だったということがね、非常に大きいんちゃうかなと思いますね。はい、で、無線の魅力というのはね、なかなか言葉で伝えるのは難しいんですよね。
皆さん悩んでらっしゃると思うんですよね。
そうなんですよ。
はい、
うん、でね、やっぱり体験してもらおうというのがやっぱり大きいですね。
は
い、
それを正解ですよね。
はい、これはもう何年か前にね、総務省の方でね、免許持ってない方でもね、声を出せる、電波を出せると、いうことをしていただいたのが、これがやっぱり一番良かったですよね。
はい。随分いっぱい来られましたからね、そうなんですよ、万博にはね。
はい。この万博のね、いろんなお話、私も半年間させていただきましたけどもね、まあ、一つあるスタンプを作ったのが一つの大きなきっかけになったのは、これ事実なんですよね。やっぱり世の中のスタンプというのは大好きなんですよね、皆さん。ね、私も人のことは言えないんですけど、
ね、うまくいきましたね。
そうなんですよ。
日付が入ってるのはいいかもしれないですね。
あ、そうですね。あれもね、途中からデビューしましてね、うん、万博の中では、ね、日付入りのスタンプを押しているところで、確かうち以外はなかったはずなんですよ。
あ、そうなんですか。
ちょっと聞いてないんでね、ひょっとしたらどなたか作られてたかもしれないんですけども、ちょっと聞こえてこなかったんで、まあ、万博で日付印が入ったというのがね、あれ、我々の無線局だけ、政治スタンプは、ね、別に珍しいものでもなく、郵政省の方が、ね、うん、万博の中の郵便局で売ってないんですけれども、うん、初期の頃にね、脈々入りの日付スタンプが通販で出てたという話なんですけど、まあ、もう多分もう、販売終わってると思うんですけど、ね、
はい、
まあ、それをたまたま見つけて、うちの、ね、クラブ、
ね、
メンバーが、ね、見つけて、はい、持ってきて押したというのが始まりなんですけどね。まあまあ、まあ、それはまだ別にしましてね。で、まあ、それが一つのきっかけでね、いろんな方々、これは総務省の方もいられてるんですけども、無線をするという意味で集まったのではない方々ですよね、スタンプを。その方々に、なんかアマチュア無線のことを紹介したというのはやっぱり大きかったんじゃないかなと。まあまあ、それが一つの大きな、まあ、今回の体験局のね、成功に導けたところじゃないかなと思いますけれどもね。はい、まあ、今後こういう形でね、どういうふうに動いていくかがね、まあ、アマチュア無線全体の中で体験局をどうしていったらいいかの一つのお手本になったんじゃないかなという気がしますけれどもね。うん、
はい。
ということでね、ハムライフ .jp からまた産経新聞の、ね、記事の一回見ていただいたらね、これ結構面白
い
記事で、
は
い、で、まあ、我々のうんうんと納得できるような、
うん。そうですね。
のようなんで、ぜひ見ていただけ。ただ、まあ、先ほどね、ノスタルジーと言っていいのかなというちょっと気にはなりますけど、
まあ、 やっぱりまだアナログの世界ですからね、
はい、そうですよね、
はい、そういうところがあるかもしれません、
はいはい、まあ、CW がね世界遺産に登録という話もあったんで、
うん、
はい、まああんまり大きな声言いませんね、はい、ということでございます。
はい、
先日もお知らせいたしましたけれども、宮崎大学アマチュア無線クラブでは JA6YBR ビーコンに関するアンケートを行っております。締め切りが11月の末までなので、さらに多くの方々のご協力をお願いいたします。これですね、1985年から運用開始してましてね、これビーコンですね、うん、現在 50.017MHz で電波を出し続けている JA6YBR50MHz ビーコンは今年11月に運用開始から40周年を迎えます。
もう11月ですから40周年になったんですね。
今後のビーコン運用の方向性やアマチュア無線におけるビーコンの意義について皆様のお考えをぜひお聞かせいただきたく、ウェブ上にアンケートフォームにご用意いたしました。率直なお声をぜひお寄せください。ご回答は11月末までにお願いいたします。このアンケートサイトは JA6YBR アンケートで検索すると見つかります。締め切りはね11月末まで、多くの方のご協力をお願いいたします。ということでございます。
はい、
このビーコンね、まあ、実は、まあ、私パラオにちょこちょこ行くんですけどね、6メーターどうかなという時に聞くのが 50.017、
うん、
実は JA6YBR なんですよ。その他にもいろいろとビーコンあるんですけれどもね、うん、やっぱり50メガ結構ビーコン多いんですよね、
うん、
もう所狭しと50メガちょっと上にねずらっと並んでますどこがどう開けるかがよく分かるんで、やっぱり6メーター大好きな方々はこのビーコンというのはね、
うん、
もう絶対、
うん、いるんでしょうね。
必要なんですよね、うん。
まあ、最近FT8 の運用が始まって、こう周波数を決まったところでみんなワッチを始めたので、まあ、ちょっとビーコンを使わなくてもコンディションを把握できるような場合もあるんですけどね。
そうですね、
6メーターだと開けないと本当に FT8 すら出てない時もある
ので、そうなんですけどね、
まあ、ビーコン結構、ね、役に立つ時あるでしょうね。
はい、
6メーターの、ね、まあ、コンディションを言いますとね、まあ、このところ去年から今年の初めぐらいまでは結構長い間開けてるんですけども、だいたい1時間単位の開け具合なんで、先ほどおっしゃったように FT8 さえも出てない時に出てるかどうかやっぱりビーコンというのは、ね、はい、非常に必要なんですよね。
そうですね、
はい、というふうな、はい、特に海外で使ってる方は
そうですね、我々はそう思ってますけど、皆さんどう考えていらっしゃるか、はい、ね、ということでアンケートということです。
そうですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、 HF リグあなたはどこ押しということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ではここでね、まずヨタジャパンからのお知らせということでね、須田さんの方にバトンタッチしたいと思います。
はい、今日のメインテーマに入る前にちょっと10分くらいお知らせお付き合いください。2022年にヨタジャパン一般社団法人と法人化しまして、まあ、ヨタに関わる日本での活動を、続けてきたわけですけれども、この間の10月26日、日曜日にですね、東海ハブの祭典があった日ですけれども、ここで、JAL の森田会長とですね、ちょっとした式典をやりまして、日本でのそのヨタの活動、具体的にはサマーキャンプへの派遣と、あとディセンバーヨタマンスですね、年末に、YOTA っていうサフィックスを持たせた記念曲を立てて、若者の運用月間をやる。まあ、主にその2つの事業に関して、今回 JAL に引き継ぐということになりました。で、東海ハムの祭典のですね、公会堂の 貴賓室みたいなところにですね、うん、あの2人並んでこう署名式をやらせていただいたんですけども、あの覚書結びまして、あのそのような形になりましたので、あの皆様にまずここでお報告をさせていただきたいと思います。で、今申し上げたようにサマーキャンプへの派遣であるとか、まあ、ディセンバイオタマウスっていうところ の、 その、まあ、ずっとなんですかね、ヨーロッパのヨタの取り組みに乗っかって日本でもやるっていうことは、まあ、今後JAL 主導で、まあ、JAL の中でもおそらく若者をちょっとピックアップしてですね、その方中心にまとめていくって形になると思うんですけども、JAL が今後やっていくと、でヨタジャパンは完全にJAL の、まあ、ある種サポートに回るというような形で変わりますので、皆様よろしくお願いいたします。で、今後じゃあヨタジャパンどうするのって話なんですけども、うん、まあ、ちょっと今いろいろ調整をしているところなので、今すぐちょっと答えられることはないんですけども、また追っていろいろ決まりましたらですね、ご報告したいと思います。はい、振り返れば、まあ、私がイギリスのヨタのサマーキャンプに行って、まあ、日本でヨタやろうっていうことになったのが2017年なんですね。なので8年前っていうことになるんですけど、ちょうど
経ちますね。
そうそうなんですよね、はい、で、まあ、8年前のもっと言うと8月にイギリスに行って、うん、でヨタジャパンっていうふうに旗揚げをしたのが12月でしたから、まあ、丸8年っていう感じになるんですかね、うん、になると思うんですけども、はい、まあ、そこから法人化とかいろいろやってますが、まあ、いろいろ日本でのヨタを展開する、まあ、日本特有のそういう事情みたいのもありますし、うん、まあ、そういうことを通っていきつつ、またヨーロッパとの関係みたいのもですね、まあ、築きつつっていうところで、まあ、一定の役割を果たせたかなっていうところも思ってます。で、かつ本来ヨタっていうのはですね、まあ、今皆さんご存知の通り IRU リージョン1の今下部の組織といいますか、うん、ユースワーキンググループっていうこうお墨付きをもらってですね活動してるっていうことなので、まあ、できればIRU のメンバーであるところの各国の連盟がですねやるっていうのは本来の姿ではあると思うんですよね、うんうん、で8年の時を経て、まあ、その本来の姿に戻ったということで、うん、まあ、私としても非常に喜ばしいことかなと、まあ、一種こう役目を終えてですね、うん、もうミッションコンプリートという形で引き継げたかなというふうには思っているところです、うん、はい、そうですね、8年間まず、まあ、ヨタジャパン自体の看板がなくなるわけじゃないんですけども、はい、まず一区切りというところで、皆さんにこれまでご協力いただいてありがとうございました。また少しヨタジャパンの今後については追って ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
JS2IMQ 松岡です。カンハムでたくさんアイボールできました。ハムのラジオ。
今日は HF 機について好き勝手に語っていきたいと思います。もうラグ中という感じになりますけれども、ね、
はい、
はい、まずもう HF 機というもう大きく出ちゃったんですけれども、うん、まず皆さんのお使いの、ね、HF 機はね、どんなのかなと、まあ、それぞれ気に入った点とかね、気に入らない点とかね、そこら辺をちょっとまず、最初に話してみたいなと思いますけれどもね、はい、はい、まず、まあ、私から、はい、ということで、JR3QFB3 機はですね、今使っているのが、ね、IC7300 です。はい、ICOM の7300ですね。
ベストセラー機ですね。
はい、そうです。非常にコンパクトでね、うん、内容も非常に良くってね、うん、で、これを使う前は FT2000 使ってたんですよね。
うん、
大きさからしたらもう、体積から4分の1以下かな。
前
から見たらもう半分以下。
はい、ちっちゃくなりますね。
非常にコンパクトです。はい。はい、ただ一つのスイッチ、ボリューム一つの機能じゃなくてね、うん、マルチファンクションになっちゃったのがね、
うん、
まあ、いつもよくあるんですけども、どれをしたらどないなるんかはね、覚えきれないという。はい、まあ、というんで、まあ、まあ、FT2000 もね、でかいのは良かったですね。
うん、
はい、まあ、そんな感じかな。まあ、その前は、まあ、ケムトの、480やったかな、680やったかな、とかね。
680
か、うん、うん、から FT101 ちょっとだいぶもう、はい、歴史変わりますけれども、
FT101 も E とか Z とかありますけど、
はい、B です。
あ、 B ですね。
B と BR、はいはい、R やったかな、送信機受信機別々にして、
じゃあ FL101 FR101
いや、なくて、101は101なんです。トランシーバーなんですけどもね。受信機は別に言ったかね。FR101 かな。
あ、そういうことですね。う
ん、やっぱりね、送信機、受信機2つ並べてみたくなりましてね。 まあ、そういうあの時代の流れ、
はい、
まあそんなんで、まあ、いろいろとやりましたけどもね、うん、まあそれはそれぞれ気に入った点気にならない点というよりもなんか、うんうん、リュグを変えていきたいという そういう単なる趣味の
、うん、新しいものを使ってみたいというところですよね、
はい、それだけです。ただあの当時はお金ないんで、うん、前 の, あの、ね、下取り出さないと、うん、新しいのは買えないという状況で、はい、まあそんな感じですね。でも FT2000 が一番長かったですね、
うんうん、やっぱり今戦機なんですね。
そうですね、あの一つだけ気に入らない点があったんですよ、
はい、
この辺長歪みがひどい
ああ
近くで強い曲が出るとねバリバリバリ、
バリバリバリ
これがちょっとね、
うんうん、
それ以外は特にね、
うん、
問題なかったです ね,
ねあれ見た目も大きくてどっしり構えてて割とあの スピーカーから流れてくる音も良かったですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
そんな感じかな、
うん、
それディレクターですか。
あ、私は今 FT991 をもうだいぶ使ってますね、長く、はい、でこれはあの1個の無線機で 1.9 から430まで出られるので、しかもオールモードですね、これがいいですで、一番新しい最新の FT991A というのは一応あのバンドスコープがついているので、最新の機能といえば機能なんですけど、うん、うん。ただね、このバンドスコープのね、幅がちょっとこう狭いっていうか荒いって言ったらいいのかな。あんまり細かく見られないんですよね。一番細かい幅がね、一メモリ 5kHz かな。だからあの、うん、3kHz の帯域の中を細かく見られないんですよ。うん、まあそういうところはもうちょっとこう、細かく見られるといいんでしょうけど、価格的に多分うんと上がっちゃいそうなんでね。うん。うん、その前はね、いろいろやっぱり小さい無線機ばっかりですね。場所が狭いので。FT450 使ったり、IC7000 使ったり、FT100 とかいう小さいモビル用の使ってたりしましたけど。で、いちいちあの、FT2000 をお借りした時は、それをボンと置くと、お、俺は一歩下の無線機かなって、っていう。感じがやっぱりしましたですね、
うん、やっぱり大きさというのもね、ある程度ステータスシンプルじゃないけども、
はい、うん、ありますよね、
ありますね、うん、あのさっきの私言ってたあの送信機受信機というのを横に並べると倍の長さになりますからね、
う
ん、
そうですね、
うん、やっぱり幅が取ってるといいですね、
いいですね、うん、ね、ようやく今の無線機で落ち着いてはいますけど、まあ本当はでかい無線機欲しいなと、うん、どっかでは思ってますね、はい、
いや私も一緒ですね、でかいの欲しいですね、
はい、そうですね、
あの万博でね7650使いましたけどね、うん、やっぱ値段だけあっていいです
ね、ああいいですね、
憧れますけどね、
やっぱ最新でもあるしね、
そうですね、
いいですよね。
リオさんはいらっしゃいます？
あ、いますよ、う
ん、いらっしゃいますか、いかがですか、
はい、今現有機はね、メインが FTDX5000 の MP、
うん、
でサブに IC の7300を2台並べておいてます今。
いいですね。
でやっぱりね、5000のいいところはやっぱ高変調がやっぱ2000から良くなったというのと、
うん、
やっぱ感度いいのと操作性がいいですね、
うん、
まあ、あの私歴代八重洲使ってきたんで、
うん、
その操作感覚が八重洲感覚なんですよ。
ああなるほどね、ありますよね各メーカーで。
そうなんですよ、操作がね、そのワンボタンでいろんな役目があるとかないとか、うん、その配置の問題とか、
うん、
自然に、ね、手が伸びる方法はどこで、あのマニュアル読まなくても感覚的に操作できるっていう感じで使いやすいなと思ってます、うん、で歴史的に言うと、SSP 始めたのがね、これも八重洲なんですけどね、
うん、
400ラインと呼ばれてた、
はいはいはい、
あの FLDX400 と FRDX400 のコンビで、
はいはい、
やってまして、一時途絶えてて、東京出てきてからはね FT757 の GX、
ずいぶん小さくなりましたね。
そう、ただアンテナだけはあの13エレメントの6ペリを上げてまして、
うわ、
これでかなり遊べたっていう、ね、
HF ですか、
HF で
そんなの上げられる場所にいたんですね、
あのルーフトップに上げましたけどね、
へえー、
はい、でそれでアンテナ壊れて、はい、その X に無線やめろとか言われましたけどね、はい、 その次にね、この前で FT900 かな、あのモービル使いだし、あれもちょっと併用して遊んでました。
FT900 ってあまり詳しい話聞いたことないんですけど、どんな無線、
モービル機のちっちゃいやつみたいな感じですね。
あの見た目はね、あの本当に小さい、
あれがね、感度が良かったんですよ。
そうなんですか。
で使い勝手も良かったんでね、あれで結構遊んでました。あの表のパネルが外れてリモートみたいに使えたりね、モービル意識してモービルのブラケット打ってたり、そんな感じだったんですね。でそれでちょっと本格的に DX やりたくなって、FTDX2000D、
はい、200ワットですね。
200ワット、はい、で、サンキューさん言われたようにコンヘンションにめっちゃ弱くてあれという感じになりましてですね、これではいかんということで5000に乗り換えて今に至ってると、そんな感じですね。
それでも相当大きくて重いんですよね。
重いですよ。ものすごく重いです。
そうですよね。
はい。あの箱に入れて動かそうとすると大変です。
大変ですか。
はい。
はい。まあいいですよね。そういうどっしりした無線機は、あのスピーカーから流れてくる音もいいですからね。
そうですね。
聞きやすいんですよね。
聞きやすいですね。うん。今気に入って使ってます。
はい。
久保田さんいかがですか。
あ、はい。私の方はですね、まあ、まず、HF 無線機っていうと、開局する前に、まあ、学生時代に初めて使ったのは、トリオの TS520 っていうのが一大ブームでして、学校には必ずあったっていうね、無線機があって、それを使ってしばらく、学生時代とか中心にね、やってましたけれども、で個人的に買ったのは TS430 っていう無線機が初めてでした。はい、その時はもう、多分ケウントになってたと思うんですよね、あのブランド名がね、
そうですね、
でその時は10ワット機だったんですけれども、はい、4アマっていうか電話機だったんでね、で2アマっていうのを取って CS440S っていう100ワット機に、移行しまして、それがだいぶ長く使ってまして、今も手元にはあるんですけれども、それを使って海外ともね、あのダイポール使ってもなかなかまあまあって感じでやってました。
はい、
で、まあ間はしょっちゃって、今現役っていうか現用機はメインは今 TS590 と、IC7300、あとはその前に八重洲だと FT の1021っていうちょっと大きめの無線機があって、それはなかなかの、まあ、いわゆる高級機って呼ばれる無線機だったんで、まあ、ダイヤルのフィーリング、回したフィーリングも良くて、音も良くて、すごくこう使ってて良かったんですよね。
で、
私はあんまり CW やらないんですけれども、その無線機でかなり CW はやりましたかね。すごく聞きやすくて、フィルターもフル装備したんで、なかなか、まあ、今時の DSP のあれじゃないんですけれども、聞きやすい音でだいぶCW してても楽しかったなというような無線機でした。であとはですね、そのシリーズで、まあ、いわゆる1021って FT1000 ですね、1000 の、海外モデルの国内版っていう位置づけだったんですけれども、まあ、それがシリーズで FT1000MP っていうのも買いまして、それの付随したマーク5っていうのも出て、それも買いまして、
なんかいろいろ出てましたよね、それもね。
その1000シリーズはなんか3台にわたって一応一通り揃えて、でも一番使ったのは1021なんですけども、まあ、1000MP もまあまあ使って、マーク5はあまり使ってないという、でマーク5 200ワット機になったんですけれども、こうあまりこう活躍してないですね。
そうですか。
と FT2000D もねあるんですけれども、それもまあやっぱり 1000P とあまりこう変わらないかなっていう。ただ50メガがね使えるようになったんで、そのために 2000D 使ってるんですけれども、まあ 1000MP の方が音は好きかなという感じがします。
そのいろんな大きな無線機、まあ、いっぱいおっしゃいましたけど、やっぱ音、受信音ってそれぞれ違いますか？
そうですね、言い忘れたんですけど、一番音的に気に入ってるのが、TS の 950SDX っていうのが
あ
って、
はいはい、
まあ、990は使ったことがないんであれなんですけれども、まあ、その前の、まあ、ケンウッドの高級機という位置づけのものだったんで、それがやっぱり、そうですね、CW もね、1021も良かったんですけど、950SDX も良かったですね。うんうん、まあ、今のところそんな感じですかね。その間に小さい、やっぱモビルで使うときとかの IC706 マーク2とかね、マーク2でいいかな。
はいはいはいはい、
そのシリーズで、それもやっぱり3種類全部手にしたんですよ。706の初代から。
初代140メガまでのやつと。
そうそうです。とマーク2とマーク 2G と、う
ん。G になって430までになってましたかね。はい。
はい、一応全部、
コンプリート。
買ったというか、まあ、残ってはいないんですけれども、手にはしたんですけれども、うん、まあ、モビルではね、まあ、主に2メーターがメインだったんですけども、
うん、
HF もね、出たことがあって、うん、まあ、まあまあ、やっぱり画面がセパレートになって、パネルがセパレートになるんで、
いいですね、
まあいいかなという感じでね、使いやすいというか、まあ、車にとってはいい無線機だなと思いましたけれどもね、
うん、
まあそんな感じで、まあいろいろと、まあ、現所有してるのもだいぶあるんですけれども、まあ、それなりにこう使いこなすほどのパワーが今はなくてですね一応ある持ってますというそんな感じです。
うん、はい、ありがとうございました。 83.7 Radio Narita。 引き続きまして、皆さんのお使いの、ね、HF 機はね、どんなのかなと話してみたいなと思います。はい、では須田さんいかがですか。
はい、私はまあ今、いわゆる固定局っていいますかね、自分のうちに今アンテナを上げていないので、移動ばっかりになってますけど、なので今この瞬間にじゃあメインで一番使ってるリグなんですかって言われて、817になっちゃうっていうところがあるんで、ちょっと今回の話題のあれとは違うんですけど、だから過去を遡ってみますとね、一番その、まず最初に触れた無線機って私 IC706 の Mark IIG だと思うんですよね。中学校の時の無線部からがあって、まあ、そこに入ったことで私、このハムライフ人生をもう十何年やってるわけなんですけど、そこで一番その最初に免許を取って、でまあ、最初4アマでしたが、それでローカルのコンテストに出て、で一番最初144の SSB を確かやったんですけど、それが、今申し上げた IC706 の MK2G マーク 2G の、まあ、S10W 機でしたね。はいはい、で、まあ、それも、まあ、たくさん触ったのと、で、やっぱり一番私が思い入れがあるというか、その自分を育ててくれたなっていうリグで言うと、FT920 です。で、今あんまり興味見ないんですけど、FT920 って。見ないんですけど、それが、一番その当時、まあ、そのアマチュア無線の世界に飛び込んでハマっていった時期に、やっぱりこれもクラブで触ってたんですけど、
うん
うん、一番思い入れが深いというか、一番なんか使い込んだなという記憶がありますね。
うん、
で、当時のことなんで、もう性能がどうとか全然わかんないんですけど、まあ、ちょっと写真をこう検索していただくと分かるんですけど、まず真ん中に VFO-A のノブがドーンとあって、でちょっとまあキーパッド挟んで VFO-B のダイヤルが次あるんですね。
うんうん、
でまずこの独立ノブっていうのが、なんていうんですかね、今の無線機でも結構限られてると思うんです
よね。そうですね、意外と少ないですね。う
ん、少ないんですよ。
はいはいはい、
でこの VFO-A、B があった右にもう一個実は大きいダイヤルというんですかね、はい、ノブがあって、これが DSP でローカットハイカットでこう独立したこうなんですかね、羽根付きのつまみみたいなのがこう二重になってて、これでロー切れるハイ切れるっていう風にできるっていうのがあったんですよ。
多分いいですね。
うん、当時 DSP でこういうことが独立つまみできるっていうのは、まあ、画期的だったんじゃないかなと思うんですけどね。はいはい、で、うん、これで上下を絞って、もう限界まで絞ってですね、 CW の渾身がある中のそれこそオール J とかを CQ 出してさばいてた、うん、思い出がありますね。
はい、
これがやっぱり CW に今まあ、CW だけはたまにコンテストとかもなんか年1回ぐらい出たりするんですけど、まあ、そこの原点になってるというか、その CW をさばく楽しさを教えてくれたっていうのは、やっぱり FT920 っていうのが一つの思い出っていう感じがしますね。
うん
うん、 まあ、今見るとあの当然バンドスコープみたいなものはありませんし、まあ、FT8 なんか全然出てくる前の理由ですからね、
はい、
あの外部接続っていうのもなかなかあ、まあ、アナログな方法っていうところではあるんですけど、うん、なんかこの側で中最新になって出てきたらちょっと買っちゃうだろうなみたいなちょっとあのそれほどやっぱり使い、まあ、初心者目線ではありましたけども使いやすかったし、うん、あの大きさも、ね、すごくバカでかくないんですよね、まあ、あの大きいんです、うん、あの固定機なんで大きいは大きいんですけど、はい、今見る例えば FT5000 とか2000とかっていうサイズもないのでそれよりさらに一回りちっちゃいので、
はい、
まあ、それなりに扱いやすいのかなと思いますね、
うんうんうん、今あのこの DSP のつまみがちっちゃくなっちゃいましたからね、
うんとちっちゃいですよね、
今のでワンボタンでいろいろ兼用になってたりするんで、うん、これが独立してあるっていうのはいいですね。
そうなんですよ、
うん、
これあのハイカットローカットですね。ちょっと私も写真見てるんですけども、はい、あのまあ、各無線機そういうことは必ずできるんですけども、ちょっと使い方が、うん、あのややこしいというか、 あっちを押したりこっちを押したりなんですけど、これ便利そうですね。
これですよ、めちゃくちゃ直感的に触れるんですね。
そうですよね、うん、
でそうこれをであの1個つまみにさっき羽がついてるって言いましたけど、まあ、羽の位置が結局設定値なんですよね、
う
ん、
ああなるほどね、
うん、でまあ羽と羽がぶつかるまで回すと、うん、まあ、これはあのもうギリギリまで絞ってるっていう状態 で、うん、あので羽がいっぱいに広がってるとこう絞ってないっていう状態なんですけど、うん、これをもうしこたま使いましたね、うん、CW やるときに、
うん、ちょっとしたことですけど非常になんか便利そうですね。
そうなんですよ、うん、とってもこれはねあの使い良かったですね、うん、
いいですね、
うん、なんかあれですね、あの 1000MP とかその辺をちょっと少しシンプルにしたような感じのあれですね、うん、私も写真見たんですけど、
う
ん、
そうですね、 1000MP よりの、まあ、1個下のモデルというか、まあ、エントリーモデル、固定機エントリーモデルみたいな位置づけだったんでしょうね、うん、
あのメインのダイヤルとサブのダイヤルとかのこうイメージがなんか 1000MP と似てますよね。
そうですね、うん、まあ、このなんですかね、ダイヤル配置が一時期多分八重洲がすごいは、まあ流行ってというか気に入って多分採用してた時期があって、
うん、
まあ、あのこの VFO-A と B の並びって、まあ、今でいう FT5000 だとかいうところにも多分引き継がれてるんだと思うんですけど、うんうん、まあ、Q20 ってまあそんなにハイエンドの機械ではないかったと思うんですけどね、
うん、
それでもこういう操作性はちゃんと担保してくれたままこうちっちゃくこう固定機を作ってくれたっていうところが、
うん、
あの初心者にはとっても良かったなと思いますね、うん、で地味に目立たないんですけど、こう下の方にあのよく使う例えばCW の、 あのエレキーのスピードであるとか、あのピッチだとか、
はい、
あとなんだろうな、あとまあコンプレッサーのスピーチコンプレッサーの原因もあるし、あとマイクで喋るときにこうモニターって言ってそのなんですか、ね、音を返してくれるときあるじゃないですか、
はいはい、
うん、それの原因までもちょっとちっちゃいつまみで全部ついてるんですよ。だからちょっとしたものよく使うものはもう全部それ専用のつまみがあったりボタンがあったりする、
うん
うん、っていうなんかそれが徹底された理由だったですね。だから操作に迷うってことがほとんどなかったですね、
うんうん
うん、まあ、皆さんね、あの今の話だいたい日本のマシンなんですけども、うん、海外製っていうのは皆さんいかがでしたですかね。あの初めた頃はコリンズドレイクとかね、あの絶対に買えない価格だったんで、
うん、
憧れとしてあれですね、
ありましたよね、
ドレイクとかってとこ、
ね、
ありましたけど手にはしなかったですよね、
うんうん、やっぱり性能も良かったんでしょうね。私もそこで触ったことないんで分からないですけど、ね、
どうなんでしょうね。私が開局した頃はやっぱりあの、うん、日本の有名な メーカーなんかから比べてもなんかこう憧れの存在っていう感じでしたけどね、うん、今は、まあ、日本のメーカーさんの方が性能的にいい場合が多いと思うんですけど、
うん、
その時はなんか皆さんあの先輩方っていうか OM さん方は、うん、欲しいと言ってましたね、
うん、
あの学生時代にですね OM さんのところに行ってですね、一回 KWM2A を触らせてもらいましたね、
うん、
あのコリンズのトランシーバーですよね、
はい、
で、まあ、もちろんアナログなんですが、ダイヤルがですね、端から端まで200キロですよ。
200キロ、
はい、で各バンドもですね2つのチャンネルに分けてやらないと200キロの幅しかカバーしないんで、 でコリンズを使ってた PTO という、まあ、VO4 ですね、
はい、
これの安定度がすごいのを驚きましたね、
うん、
やっぱそういう面でも良かったんですね、あの安定度的にもね、
安定度的にもいいし、まあ、使いやすさ、というのも良かった感じですね。
PLL とかね一般に出る前ですよね。
そうです、そうです。で普通の VO4 で PTO って箱に入って温度構成もかけられた VO4 だったんですね、うんうん、
はいはいはい、
でそれで非常に安定してたということもあって、さすが高いだけのことはあれな、もう全然手の出ないところでしたね。
音的にはどうでしたか？
音的にはね、やっぱりあったかい音ですよ、
うん
うん、割とその、フィルターが、まあまあ、もちろんコリンズの当時メカニカルフィルター入ってたんですけど、うんうん、バサッと切れてる感じじゃなくて割とあったかい音がしてたなという、うん、今どこの印象は残ってます。
やっぱ先輩方とかでもね、やっぱ未だにその昔のコリンズ集めてる人とかあのたまにいらっしゃるんですよね、
うん、
いますね。
音がやっぱりいいとか言われてね。
そうなんですよね、あの
聞き比べたことがないんで何とも言えないんですけど
コリンズのフルライン揃えてる友達いますね、
うん、いますよね。
75S と 32L1
はいはいはい、
でそれにリニア揃えて、
うん、
KWM1 と2とか揃えておられる方が いますね、
うん、
やっぱ音がいいって言ってますよね。
だいぶ大きいですよね。
大きいです。
そうですよね、
結構大きいです。 でもなんか無線機っていう感じするじゃないですか、う
ん、しますね。
ね、そのね横にあのアメリトロンとかいろいろと大きいリニアを置くとすごいですよね、
はい、すごいですね。
あとまあ日本でもね、あの今、まあ、今の話ですよね、ヤエスケンウッドから、あとアイコムという感じなんですけども、うん、あの昔、日本無線とかからもね、HF 無線機が結構出てたりですよね。
ね、
JST シリーズっていうのがいいかな、うんうん。
まあ、日本無線もね、やっぱ、ね、うん、お値段がだいぶ高くて。
よかったですよね。
あれも、まあ、コリンズほどじゃないでしょうけども、
うん、
まあ、欲しいなっていうリストにはこう入れとこうかみたいな感じ
で、
うん。
欲しかったですね。やめちゃいましたけどね。
欲しいと出終わりましたけどね。
うん、
あとさっきからのお話してましたが、バンドスコープですね。これは、まあ、今でこそ各無線機デジタル化してね、結構ついてるんですけども、結構昔からバンドスコープってありましたよね。
バンドスコープって
モニタースコープ
とか言われてましたかね。
まあ、当時はね、今みたいにコンピューターみたいながね、リグナーが入ってないんで、
うん、
なかなか出すの大変だと思いますけれどもね。
そうですね。IF から取り出して SDR でやるのからなんとなく広がってきて、
そうですね、
無線機にも搭載されてっていう感じだったですね、はい、でカラーになってすごく見やすくなって、うん、最近はこれがないとなんか、ね、であのペディションとか FT8 でも追いかけられないんですよね。
そうなんです。
これがあるとすごく便利で、
あの FT8 でやってるとね、なんとかな、ペティションとかでね、周波数変えて出てきますよね、
うん、
そういう時にすぐ分かるんですよね、うん、
まあ、標準周波数じゃない時にね。
そうなんですよ、はい、074以外のところで出てきたあれと思ってね、
そうそうそう、ここにいるいるっつって慌てて移動するんですけどね、うん、はい、すごく便利ですね。
そうですね、
まあ、うまくやればね、クラスターに出る前に自分で発見できますからね。
そ う,
ん、
うん、そうですね、
さっと出てできてね、
ええ、
あとバンドスコープじゃないんですけどね、RTT をやってるときにね、オシロスコープで XY の、機能にしましてね、170Hz の、2つのやつを X と Y に分けてやるとね、周波数の、なんていうかな。
リサージュ、
ね。うん。もう、一発なんですよね。あれは、嬉しかったですね。
無線機のオプションとしてなんかそういうモニター機能があったんですよね。うんうん、ブラウン管でしたけど、ね。
はいはいはいはい。
やっぱりビジュアルになんかその、なんていうかな、波形を見れるというのは便利なんですよね。
便利ですね。
まあ、これ今のバンドスコープはもう最近ね、おっしゃったように、ないとやりにくくなってきた感じですね、
そうなんですよ、最近は。
最
近になってきましたね。
はい、ありがとうございました。
ハムのラジオ。
はい、ということでね、ここでね、お便りご紹介したいと思います。A1NK、梶田さんからいただきました。ありがとうございます。サンキューさん、万博お疲れ様でした。 ありがとうございます毎日 Facebook 見てました。もしかして給油がいない、いたりとかしないかなと思いましたが、残念ながら見つけられませんでした。もっとも30年以上経ってるので、いたとしてもわからないかも、てんてんてんということなんですけどね。はい。はい、実はね、まあ、HK3EXPO のね、Facebook でね、まあ、毎日、投稿していただいてましたんでね、そこで、いろんな人のね、お写真、アップさせていただいたんで、はい、私もね、実は私に行ってない時にね、友達来てないかな、ということで、よく見てましたですね。
はい。
はい、お便り続けます。ブースは賑わっていたようですし、写真の中は皆さん笑顔がいっぱいで、私たちのアプローチの仕方でその広げることが可能なんかないのかと見ていて思いました。
うん、
さて CQWWDXSSB 終わったところですが、皆様いかがでしたでしょうか。こちらは10メーターが思いのほか賑わっていました。
やっぱり10メーターだったんですね。
やっぱり10メーターですね。
うん、
40メーターから下はコンディションが良いのか判断がつきませんでしたが、渾身がひどすぎて拾ってもらえず更新数が伸びず、主に20メーターから上で更新しました。コンディションがそろそろ下がってくるかなと心配していたのですが、良かったのではないでしょうか。日本からも15メーター、20メーターと聞こえてきて数曲と更新していただきました。でも日本から聞こえてくる曲が以前よりも減少しているような気もしますが、日本でいかがでしたでしょうか。息子も少しですが10メーターで参加して更新を楽しみました。相手の方も更新の様子から嬉しそうにしてくれていたような気がします。はい、話は変わりますが、先週末ちょっと時間があったのでニューヨーク QSO パーティーに CW の指回りで参加していました。その時に QSO した CQ 局の中になんと、10歳のワイヨさん、ユースが正しいかな、がいらっしゃいました、
うん、
QRZ.com を見ながらやっててびっくり。7歳で初めて免許を取ったんだとか、すごいですね。
はい、
未だに、CQ を出せないでいるチキンの私もそんなことはないと思いますけどね、ちょっと頑張らなきゃと刺激をもらいました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の番組いかがでしょうか。
はい、
無線機、HF
どこしかは結局結論が出ませんでしたけど、
はい、結論が出ないですね。
はい、
まあ、使い方とかね、どういうところにどうやって出るかによってもね、まあ、無線にかかってくると思いますんでね。
そうですね、シャックの大きさと、うん、ね、
あ、それ
ね、無線機を置ける場所っていうのも結構大きいですからね。
は
い、
場所とお値段というと、
はい、お財布加減は一番大きいです。はい、
まあ、せっかく買うんですからね、頑張ってこう自分でいろいろと使い込んでいくっていうのが大事なんじゃないかな。
そうですね、
さっきのね、須田さんの920の話見て、ああこれ無線機いいなと思いましたね。
思い出がねできるっていうのも素晴らしいことですね。
はい、無線機あるといいと思います。
あ、そういえば私も IC720 結構使いましたね。ちょっと今すっかり忘れてたんですが、あれ 2台持ってるんですよ実はね。
はい、
720とその後に 720A ですね、
うん、
2つ持ってるんですけども、あれ結構使いましたね。
アイコムさんが HF に復活してきての1段目ぐらいですよね。う
ん、だから前は710ありましたんでね、はい、まあ、それがちょっと時間経ったから、
はいはい、うん、710ね、VFO のステップが荒くてこう、
はい、
ステップでピピポポポポっていくやつねありました、ありました。
だから720はね、中にね、なんていうかな、周波数が切り替えるのにね、回転式のなんかメカニカルな
リレーみたいな、
リレーみたいな使ってますね。 あれがよくね故障するんですよ。
あ、
はい、動かなくなったり、うまいことできなくなったり、まあ、結構それで入院しましたけど
、
まあ、メカというのはなかなか難しいところありますからね。
ありますね、
うん、
はい、
まあ、やっぱり無線機は、まあ、その時のなんていうかな、巡り合わせですね。
そうですね、
うん、はい、ありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りを送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。 お便りの先はメールの場合 ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またホームページにありますメールフォームからもお送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スタと
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
73
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。